ブイトーキルラジオ。日本を破った南アフリカの優勝で決まりましたけども、今回のラグビーワールドカップ日本大会、イングランドのね銀メダルの授与式の対応についてね、ちょっと残念な感じがありました。紳士のスポーツだけにどうしてああいうことになってしまったのか、まあ悔しい気持ちっていうのはわかりますけども、最後までね勇敢なる敗者でいていただきたかったなというような気がいたしますが、でも本当にワールドカップ盛り上がりましたね。こんなに成功するとは誰も思わなかったでしょう。実際私も思っていませんでした。これから始まるねトップリーグの方が楽しみになってきますが、この後うまくやらないとね、盛り上がった後ダメになったのは JFL のサッカーもそうですし、札幌オリンピックの後のアイスホッケーもそういう暗い過去もありますんでね、うまく盛り上げていただいて次回のフランス大会ね、こちらにつなげていただきたいなと思います。まあその辺は私が心配するようなことじゃないのかなっていうような気がしますけどもね。ワールドカップに出場されたラグビーの皆さん、本当にお疲れ様でした。感動をありがとう。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、ほんとこの秋はいろいろあってどこにも行けてないし、キャンプにも行きたいんだけどなかなか時間が取れなくてという私黒角が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第140回のお話は、第3回糖質万歳キャンプは朝霧高原持ち屋キャンプ場だったぞ。今回はね先月末に行われました第3回糖質万歳キャンプについてのお話でございます。台風の被害ということで久保キャンプ場から残念なことにね朝霧高原持ち屋キャンプ場に場所を移したわけですが、この日はですねこのキャンプのために休みを取りました。おかげで朝から出発となっております。前回のね第2回の時は非番だったもんですから、ちょっと到着がギリギリになってしまったっていうのがあったもんですからね、その反省を含めて今回はお休みを取ったわけなんですが、中央高速の方はね相変わらずの渋滞でございました。どういうわけなんですかね、あれ国立府中インターと石川パーキングのあたりね、ほんと安定の渋滞ですよね。あの辺を過ぎると渋滞がなくなるわけで、まあちょっとした上り坂というのもありますけども、変な話ですがアクセル踏めよというふうにいつも思ってしまうのは私だけでしょうか。まあ私もクロスビーでね運転するときはあそこのところは気をつけてアクセルを踏むようにはしておりますけどもね、まあこの辺普段乗らない方が運転しておりますから、今回もね中央高速走っている時なんですが、盛んにねワナンバーねレンタカーの車をよく見かけました。やっぱりそれだけ車離れが進んでいるのかもしれないなというような気がいたしました。なんせねキャンプ道具満載でレンタカーで行くっていうのは傷つけちゃないのかななんとちょっと不安には思ったんですけども、まあその辺は最近の方のね、ブームって言うと変ですけども、キャンプブームもあるからなんでしょうけど、そうそう、あとですね荷物満載のバイクも見るようになりましたね。こんなにバイクでもね荷物満載なのを見るような気はしなかったんですけれども、私が行った時だけでもですねハーレーがあったりホンダのバイクがあったり、意外とですね SR で荷物を満載にして走ってる方とかも見ましたね。あと女の子、まあ女の子だったか実際は分かりませんけども、姿形では女子っていう方がやっぱりね荷物をいっぱい乗っけて、250のね VFR だったのかなあれ。ただいま VFR と言っていますが、こちら VTR の間違いでございました。失礼いたしました。で乗っているっていうのを見かけました。まあそれだけブームっていうことはいいことなんでしょうけどもね、安全運転していただきたいなというような気がいたしましたけど、まあそんな渋滞の中央高速でしたけどもね、この数日前まで雨が降っていたということで綺麗な富士山を見ることができました。まあそこで GoPro 忘れてたというような気になりましたけどもね、まあ高速は走るんで GoPro つけて運転するのもなと思ったもんですから行けなかったんですけども、今思えばつけておけばよかったです。まあそうやって渋滞の中央高速ね相模湖あたりを走っていきましたけども、 相模湖インターのちょっと手前ですが、右側の斜面がね崩れているのを発見することができました。まあ、当日は雨でね、通行止めがあったおかげで事故にはなりませんでしたけども、時速100キロで走っているような時に、あのね、路肩から山崩れでも起きた時には本当に大惨事になってたんじゃないかなと思いましたけどもね。さて、そうやって大月ジャンクションからリニアモーターカーの試験場を右手に見つつ、河口湖インターから国道139号へ降りました。いつもですとマックスバリューね、右側にございますけども、マックスバリュー河口湖店に寄るんですけども、今回は通過でございます。というのもですね、持ち屋キャンプ場の反対側なんですが、道路の反対側にセブンイレブンがあるということで、もうこれ油断しまくりでございます。実はこれが痛かったんですね。まあその時は思いもしませんでしたけども、なんせ家を出る時にもセブンイレブンがあるから平気だよねとイコちゃんに軽く口を叩いておりましたが、失敗したと気づいたのはお店の中に入ってからだったんですけどもね。この辺がいかにもね、コンビニに最近行ってない私だなっていうのがよく分かってしまうんですが、国道139号、ね、道の駅鳴沢を過ぎまして、あそこの消防署のあるところで県道71号線へと入ります。こちらね、道の中は鬱蒼とした樹海の中っていうこと、ツーリングマップにも出ておりますけども、樹海の中へ入っていくんですけども、曲がりますとすぐにね、以前にもお話ししましたが、お馬さんのね体験乗馬ができる牧場を通りまして、GoPro この時にも思ったですね、なんで高速降りた時につけなかったんだろうっていうような気がいたしますが、さて、そうやって71号樹海の中を進んでいくんですが、なかなか天気の方が曇りがもちになってまいりましてね、あれ弱ったなこれなーなんていうような気がいたしたんですが、途中ですね、右側にですね駐車帯がありまして、展望台があるもんですから、おお帰りは見ようなーなんと思ったんですけども、今年は帰りに写真をパッチリ撮ろうなんて決めてたんですが、はいまあこの辺はまた後ほどなんですけども、さて、そうやって進んでいきますと、樹海から晴れて富士山が開いて見える交差点が見えてまいります。残念なことにこの日はですね、富士山の上がですね雲がかかっていたんですね。家を出た時には綺麗な天気だったんですが、まあ朝霧高原というくらいですから、天気もコロコロと変わってしまうのはしょうがないことなんでしょうけど、さて、そうやっていきましてね、いよいよ麓っぱらのキャンプ場を通過したちょっと先、井の頭の交差点のところにあります持ち屋キャンプ場に到着なんですが、今回はびっくりでした。というのもですね、持ち屋キャンプ場というのはですね、まあ、長方形の形を思い浮かべていただければいいかと思うんですが、バイクとかね、車の入れるところがそんな感じなんですけどもね、その長方形の短い辺のところが両方ともですね、大型のテントで埋まっていたんですね。前回見かけましたちょっとした丘の、小高い丘の方もですね埋まっております。これは大変やばいなという状況ですね。なんせ前回泊まった時は誰もいなかったもんですから、自由にね使えるところがありましたけども、今回まさかのっていう感じでございました。本当にやばいなというような気がいたしました。さて、持ち屋キャンプ場の受付に行きまして、黒額ですということで料金1500円をお払いいたしますが、本当に安いですよね。これでシャワー込み込みの料金でございます。まあシャワーの方は使わないんですけど、でお金を払った時にですね、持ち屋キャンプ場の人から一言、もうチェックインしてる方がいらっしゃいますよということでございました。誰こんな早くから来てんのっていうような気がしたんですけども、というのも先ほどのね、国道から見た時には誰もいなかったわけで、いらっしゃるのは車組の方がね、4組かいらっしゃっただけでしたので、誰が来てんのかなと思って行ったんですけど、入り口に向かって U ターンでございます。門のところにいる方がいらっしゃいました。ちょっとね、小柄で若い方だったんで、てっきり小部さんだと思いましてね、早いっすねーって声かけたんですけども、なんと違う人でした、ラッキーなことに門を開けてもらいまして、ね、助かったというような気がしたんですけども、本当にその時開けてくださったことはありがとうございました。で、中に入りましてね、先ほども言いましたけど、だいたいこう長方形のところと短い辺のところ両方が埋まってますんでね、まあ真ん中あたりやるしかないなという気がいたしまして、真ん中の方に V ストを止めまして、道路の方にですねテントとタープを張って皆さんをお待ちするということになりました。タープ張るのも上手くなりましたよ、タックン用に買いました星空タープですが、 こちらの方もね、うまく貼ることができまして、テントの方も特に困ることもなく貼れました。テーブルを出して、椅子を出して、今回のね、北海道ツーリングに使いました行程表と、あとマップル、そしてステッカーを用意いたしまして、あとは、今日のね、日刊 V トークと予定表を書いたやつね、これを出さなきゃと思ってカバンの中を見てみたんですが、なんとショック、クリアファイルがないじゃないですか。あー、痛恨のミス。あれほど一生懸命作りました日刊 V トーク第3番上、いやー、すっかり忘れてしまいました。どこへ置いたのかなっていうような気がするんですが、実はですね、今もうちへ帰ってきてですね、探しているんですけど、見つから、あ、こんなとこにあった。うわ、ショック。あー、思いがけないところで見つけましたね。25人分、どうしましょう。今度のね、ちょっとしたサイズの時持っていようかと思いますが、うわー、やらかした。まあ、次回ね、どっか行くときには、そう、じゃあこれお持ちすることにしましょう。ファイルがいけなかったんだな。鶴見線のファイルに入れてたから忘れちゃったんだな、これ持ってくるのな。あ、まあいいや。で、そんな感じでね、日刊 V トークが見つからないっていうことで、ちょっとがっかりしたんですけどもね。今回シートバッグの方にですね、 T シャツ XL が20数枚と、あと 3L ですね、それを入れてたもんですから、すっかりその入れたことにね、満足しちゃったっていうのがあったのかもしれなかったんですが、はぁ、がっかりなんて思っているうちに、スギーさんが到着です。スギーさんね、CB400 で来られるかと思ったんですが、なんとびっくり、川株でございます、神奈川から。いやー、実際ね、本でしか見たことがなかった川株なんですけど、実物を見てみると本当にすごいです。何でもこう薄い皮をね、波して、最後はボディに貼られるそうなんですが、私などではとてもとてもすぐ挫折者です。だって年間スケジュールで、作成されたそうでございます。しかもですね、これ皮ですから、カビがすぐできてしまうそうなんですよ。数ヶ月乗らないだけでね、白いのが出てしまうということで、そういうお手入れもね、本当大変ですよね。まめにやんなきゃいけないということで、ね、私なんかとてもとても無理でございますけども、やっぱりこういうところで性格って出るんでしょうね。で、続きましてベガさんにも到着でございます。ベガさん今回ね、お一人で到着でございます。前回トラさんとね、初めて参加されましたんで、また今回もトラさんとなのかなと思ったんですが、ベガさんお一人での到着でございます。こんにちは、こんにちはということで、なんとベガさん嬉しいことにですね、前回6月にやりましたキャンプで私のテントを見ていただいて、同じものを買っていただきましたね。こういうのも言うとね、あ、よかった、キャンプやって、あ、実際にこう設営してるのを見てもらって、あ、これいいなと思って、購入していただけるっていうのはですね、メーカーの人間ではないですけどもね、こういう使ってるのを見ていただいて買っていただけるのって、なんかすごく幸せな気分にもなりますね。いいことをしたって言うと変な感じですけどもね、いいアドバイスができたのかと思うと嬉しいことでございます。で、この後ですね、ももさんが到着でございます。桃井道喜さんね、今回からももさん、バイクが変わっております。カブですね、スーパーカブプロですか。今までたくさん積んでいたももさんというとね、イメージが残っていますが、ビラゴ満載でしたけどもね、今回のカブ、あのプロバージョンってやつなんで、前カゴが大きいやつですね。そしてその前カゴにライトがついているということで、やっぱりお約束はバイクの積載無限大というところでした。まあこの辺さすがももさんだなというような気がいたしましたけど、この後ですね、続々と皆さんがいらっしゃいました。F ストームさん、コベさん、伊達さんと続々に到着でございます。そして今回一番驚いたのはコンビで到着でございます。というのもですね、タカタカさんがトレーサーになっていたのは知っていたんですが、もう一台なんとトレーサーね、トレーサー GT ですか、一台いらっしゃったんです。はて、あの方はどなたと思っていたら、なんかどっかで見たようなヘルメットのような気もするし、どっかで見たような背格好のような気がします。パッと お顔を拝見したところ、なんとエルポンさんでした。真っ赤なホンダ VFR からのまさかのトレーサーへの移行ということで、うわー、沈みませんでした。っていうか今回がなんかお披露目だったようでございますけどもね、何でも一度タカさんのトレーサーにまたいてしまったらハマってしまったそうです。まあ、エルポンさんはね、背も高いし足も長いです。 かっこよさっていう点ではね、以前乗られてた VFR の時と同じようにかっこよく見えるんですが、羨ましいですね、ああいうスタイルのいい方って。さて、そんなお話をしているところね、運賃223が通過です。黄色い BMW はかっこいいし、いい音がするなぁと思ってたんですが、どうも入り口が分からずに迷ってしまったようですが、申し訳ないですね。そこは持ち屋キャンプ場のちょっとした欠点なんですよね。はい、唯一の弱点です。安いですし、ベロマイはコンビニですしっていう点でね、バイクも乗り入れできるという点でいいんですが、残念なことに受付側は国道側のドライブイン、ところがキャンプ場の入り口は裏道の県道。しかもですね、ちょっと皆さん二等辺三角形を思い出していただければと思うんですが、ドライブインの受付とキャンプ場の入り口がですね、なんとこの斜辺にあるんですね。要は底辺のところでまっすぐ結べるんですけども、それって歩く方用なんですね。二等辺三角形の底辺の一番短いところは歩けるんですが、バイクや車はですね、斜辺を一回頂点まで登ってまた降りてこなきゃいけないねえ、これ確かに分かりづらいですよね。小屋があるんですよ、キャンプのね、入り口のところに。でもそこをね、どうもあんまり来なかったんでしょうね、お客さんがね、ということでそこを封鎖されちゃってるんですよ。で、鍵がかかってる。で、鍵の暗証番号は毎日書いてるんですけど、ですからですね、受付で行ってまた戻ってっていうことになってしまって、ちょっとね、不便をおかけするんですけども、まあ1500円ということで目をつぶっていただければと思うんですが、そうこうしてうちにバジブさんも到着。あ、この辺すいません、順番かなり私の記憶の中でボロボロになっております。どなたがどうやって来たんだっけなんてね、確かに書いておけませんので、ちょっと順番がバラバラで申し訳ないんですが、あ、そうそう、トラハチさんも到着でございます。今回そう、また話ずれちゃうんですけどね、トラハチさんのね、すごい装備があったんですよ。発電機、まあ発電機っていうか、と、あ、小型のモバイルバッテリーと思った、小型じゃないな、弁当箱ぐらいのね、弁当箱2つ3つか、結構大きいんですけども、そのぐらいのモバイルバッテリーでございます。モバイルバッテリーじゃないのかな、発電機だよ、まあ、その辺ちょっと蓄電池って言った方がいいのかもしれないようなサイズです。コンセントが使えるんですね。それであったか、あ、座布団が使えるということで、いやー、あれはいいなと思いました。特に今回なんかね、寒いかったですんで、コンセントが使えてね、あったか毛布が使えるっていうのはいいなというような気がいたしました。なんでも今回のね、台風の時にもうまく言い訳ができたということで、そういうキャンプ道具があるから避難生活になっても大丈夫よなんていうお話になったということでございます。なるほど、考えたなーなんていうような気がいたしますね。まあタイガーですから、いろいろ詰めるっていうのが羨ましいところですが、まあ私のボイスも詰めるんですけども、今回いろいろね、無駄なものがあって、詰めなかったっていうのもありますけども、あれはでも確かに買ってもいいかななんていうような気がしましたね。まあちょっと話はずれちゃいましたけども、走行しましてね、皆さん到着でございます。ここへですね、もう一人の主人でございます、ザキネ登場です。ザキネ、どうもありがとうございます。ザキネからね、ビールの差し入れいただきました。結構な数です、皆さんがね、一本ずつ行き渡るぐらいですから。で、そんなザキネを囲んで乾杯っていうことになりました。私もですね、いいや、もう飲んじゃえです。それまでノンアルコールでね、一生懸命酔っ払わないようにと思っていたんですけども、やっぱり我慢ができなくなってしまいました。で、乾杯として、まあ皆さんね、ここでいろいろなお話をしているんですが、ちょっとここでですね、ラッキーなことがあったんです。たまたまトイレに向かったんですが、トイレがですね、まあちょっと離れているところにあるもんですから、もう嫌だなと思いつつも、うろうろ歩いているうちにですね、なんと夕日が富士山に当たってるじゃないですか。とっても綺麗な赤富士とまではいかないのかな、あ、まあこの辺はちょっとあれなんですが、まあそんな綺麗な赤富士を見ることができましたんでね、富士山の様子をパチリといたしました。まあこれ私だけじゃなくて、ザキネとかね、うんち兄さんも気づいて撮っていらしたんですけども、この辺はちょっとブログの方に上げておきますので、ぜひぜひ見てください。やがてゴーズさんも到着でございます。ゴーズさんね、今回も忙しい時期だけにお泊まりは不可だったんですが、本当ご参加ありがとうございます。リクエストしてしまったヨーグルトの差し入れ、本当にありがとうございます。いやー、ついに飲みましたヨーグルトのお酒、その名もシナノ大地でいいのかな、うん、信州の信にノは何、女の子は使うのですねわかんない、雪ののだって言ってわかんないですね。まあ大地は鈴木大地の大地ですねって、鈴木大地って誰だよって千葉ロッテの鈴木大地の大地ですね。黒姫高原ヨーグルトのお酒っていうことでございますけども、 作られているのは何これ、株式会社高橋助作酒造さんでございますね。ちょっとググっていただければと思いますが、シナノの大地というですね、美味しいヨーグルトのお酒なんですよ。あ、そこで今バラしちゃいましたね、ヨーグルトのお酒初めてだったんです。何度かねゴーズさんには差し入れしていただいたんですが、私どうしてもこうお酒が苦手というのがありますんでね、なかなか飲めなかったっていうのがあるんですけど、ということで恐る恐るごくり、いやーこれがヨーグルトのお酒か、うまい、うますぎるっていう感じになってしまいました。ついですねごくごくいってしまったっていうのがあるんですが、そうこうしているうちに高高さんから、ね、メスティンによる中華まんの差し入れがございました。メスティンでね中華まんを温める、これいいですね。メスティン、ね、今沼なんですよ私ね、道具沼ですから、ちょっとメスティンはね買えませんけども、高高さんすいません、私肉まんよりあんまんで次回よろしくお願いいたします。まあそんな方でね、先にを囲んで乾杯っていうのがあったり、ゴーズさんから日本酒をいただいたっていうことで、飲むぞーっていうことでね、飲んでしまったんですが、でもそこでねちょっと頭をよぎる以前の第一回での大失敗、そうこけてしまった瞬間ですね、そんな悪夢が蘇りますのでね、その前にということでお土産の配布でございます。今回もですね T シャツの方作らせていただきました。久保キャンプ場、まさか袋は飛んでないんですが、袋を飛ばしましてね、糖質万歳ということで、久保キャンプ場ということを入れました T シャツなんですが、実はこれ発注の段階でサイズを間違えてしまいました。L を頼んだつもりだったんですが XL になっていたりですね、しかもそれが気づいたっていうのがですね、荷物を詰めている時にあこれ XL だって気づいたりねしたんですが、あと 3L ね、2枚ももさんとトラハチさんのためにね作ったんですけれども、こちらはですね着れるかな 3L、 さすがにねトラさんは大丈夫だと思ったんですけど、ももさんが 3L で大丈夫かなと思ったんですけども、無事着ていただけましてよかったです。ただ残念なことに鈴間さんにはデカすぎた、申し訳ないです。まあそんなお土産も無事配りまして、飲んじゃうよーの再会でございます。ということで今回ですね公開録音は中止しました。っていうのもですね、日刊 V トークを忘れたのが全てなんですよね。日刊 V トークがあればちょっとこれで話をまた広げてっていうこともできたんですけども、残念ながらということで、公開録音の方は中止してましたけども、でもねこの後のことを考えると正解だったのかなっていうような気がいたしました。なんせ酔った勢いでスすきののムフフ話をダメですよ、タドさん。ツイッターであげちゃ、もう、お家帰ってきてね、疑惑の目線が私に向けられたんですからね、イコちゃんから。もう、あれほど内緒だっつったのに。まあ、そんなことでね、賑やかに始めてるうちに、シークレットゲストであります、小愛さんも登場でございます。小愛さんね、当初は参加できないということだったんですけど、お家の方の予定が早く済んだということで、急遽参戦していただきまして、どうもありがとうございました。小愛さん意外のにね鉄分が濃い方でございましてね、とっても嬉しかったですね。今度はあまり酔う前にちょっとお話をしたいと思いますね。もうちょっと濃いね鉄のお話ができたらなと思うんですが、ガソリン屋さんもですね鉄分濃いんですよ、ということでちょっと鉄分のね、濃いお話ができればなと思いますけども、で、ヨーグルト酒なんですが、実はですね皆さんにお配りして、その他でちょっとそこの方がね余っておりましたので、私全部いただいてしまいました。ということでよく考えると一升瓶のうち4合は飲んでいましたね。よく大丈夫だったな。そうやって、楽しく時間が流れていくんですが、ガソリン屋さんがねお隣にいたんですが、ベイスターズの話で盛り上がるかと思ったんですが、今回は社会人野球とラグビーで盛り上がりましたね。そうそう、神尾川キャンプ場残念ですよね、流れてしまいましてね、ぜひ行こうと思っていたんですけども、復活しましたらゆるキャンならぬ鉄キャンしたいところでございます。あとですね今回初参加されましたトヨピさん、ありがとうございます。トヨピさんはねももさんとキャンプに行かれた時にお知り合いになれたということで、今回ね、じゃあっていうことで参加していただいたんですけど、伊達さんやニワトリさんとのお話ね、そう愛知方面のお話で随分盛り上がっていらっしゃいましたが、いかがだったですか。ちょっとばっかし伊達さんが賑やかだったんで驚いたでしょうけどもね、いつものように伊達さんの賑やかトークがありましたけど、でお約束の19時ということになりましてね、まあ楽しみタイムっていうことがあったもんですから、そう言っておきながら何もやらないとまずいなっていうのがありまして、ここで初めての試みでございます。実はですね、ザキネにお願いしていたんです。久保キャンプ場の時にはですね、 大記念のあの大きいねマックをお借りしまして、北海道での動画をねちょっと皆さんに見ていただくつもりでいたんですね、ですから第1日目新潟のフェリーに乗るところからですね、まあ小樽を降りてオロロンとかああいうのをね走った、こんな感じでしたよっていうのをちょっと見ていただこうと思ってたんです、大きい画面でねマックで。ところがまあ残念なことっていうことでですね、今回ね持ち屋キャンプ場に変わったんで、ちょっとこっちにあります iPad 2かあれでね見ていただこうと思ったんです。本当はねパソコン持っていければよかったんですけども、なんせバイクなんですから、ちょっとねパソコンを持っていくにはリスクが大きいということで iPad にしたんですけど、まあただ iPad だとこう画面が小さいじゃないですか。なんで当初の予定よりで、ね、ちょっと動画を絞って持ってったんです。まあ皆さんに見ていただこうというような気がいたしましてね、バッシーの風景、朝焼けのね綺麗な風景とかですね、黄金道路の風景をちょっと見ていただいたんですけども、いかがだったですか。画面がね小さくてちょっと申し訳なかったななんて思ったんですけども、まあ何人かの方っていうと変ですけど、大方の方がね随分食いついていただいたんで、今思うとですねこれは失敗したなとね思いますけども、次回ちょっとした出し物として iPad の動画をね準備しようかなというような気になりました。もしよろしければまたねこの後のキャンプに行く時にも iPad 持っていこうと思っておりますんで、お誘いいただく方またね、こちらからお声掛けしますけども、ね、できれば今回お見せできなかったオロロンやねフェリーの乗り降り、その他動画の方準備したいと思います。一言あれのところの見たかったなーなんていうのをね、ご連絡いただければちょっと iPad の方を認証して持っていきたいと思います。まあそうやってですね、動画の方も見ていただきまして、北海道ツーリングのお話とあと工程表の方見ていただきました。ほぼ達成しました工程表なんですが、皆さんからはねこんなの無理っていう声が上がりました。はい、私も詰めすぎと反省しております。でもあれ 80% ぐらい完成した、あの完成したっつうのおかしいが、 80% ぐらい定時運転の確保ができたんですよいや正確でしょうねこの辺はね、まあでもちょっとね詰め込みすぎだったんですよね自分でもね、まあ前回前々回かでもお話しましたけど、次回ね北海道行くことがありましたら余裕時間の取ってある工程表を作りたいと思っておりますが、ガソリン屋さんからその時ちょっとお話をいただいたんですが、北海道キャンプのお話をしていただいたんですけどもね、当初泊まるはずの女満別湖畔、あの辺り蚊が多いそうでね、どうやら東横井に泊まったのが正解だったっていうお話を聞きまして、やれやれでございましたけど、気持ちよくなりました黒学の方でございますが、いよいよ徘徊が始まりました。徘徊っていうと変ですけど、ちょっと皆さんのとこ行ってねお話をしようかなと思って回ったんですけど、タコライスさん、ウンチーニさん、ジョイさん、コワイさんのチームにお邪魔してすき焼きをいただいたんですが、ここですき焼きのオフ論争に突入でございます。この辺がね、関東関西が分かれたようですが、すき焼きにオフを入れるのか入れないのかっていう問題でしたけどもね、私はどうもすき焼きにオフっていうのはあんまり記憶になかったもんですから、関東では入れないんじゃないかなというお話をさせていただきましたけども、それより皆さんに驚かれたというか惹かれたのは、黒学家のすき焼きに、ちくわぶでこれね黒学家だけだと思うんですけどね、なんせイコちゃんも知りませんでしたからね、うちはですねすき焼きにちくわぶを入れるんですよ。これちくわぶがですねこのすき焼きのタレを吸ってですね、空気口ね甘辛くて美味しいんですよ。はい、私小さい頃から大好きでございますけども、まあ、マコッチもこれついでるもんですから、マコッチ系でも大丈夫なのかなっていうような気がいたしますけどもね、もしよろしければちくわぶ入っているよといううちがありましたらご連絡をいただければと思います。まあそんな風にしてですね、そのこのチームいろいろ お楽しいね話をお伺いいたしました。東大キャンプのお話とかね、やっぱりねジョリさん、ウンチーニ兄さんね、やっぱりキャンプの達人なんですよ。なんでね、このいろいろなお話をお聞きしてるといいなぁ、行きたいなぁなんていうような気がするんですが、なんせもうね、まあもう10泊以上はしているものの、いつもね、失敗失敗また失敗の私ですんで、なかなかこう参加したい、参加させてくださいっていうのがちょっと気が引けちゃってるんですけど、いろいろお話聞けて楽しかったです。あとですね、小林さんの歌声にびっくり、うまいですね。まあ体が大きいということもあるんで、肺活量がね大きいっていうのもあるのかもしれませんけど、お上手でしたね。今回、主催者ということで私緊張感がありましたので歌いませんですけども、次回ね主催者じゃない時には歌わせていただきますね。 はい松山ジャイアンにしますか、長渕にしましょうか、それとも吉田拓郎にしますか。もっとも怖いさに負けずにハートのイヤリングっていうのもいいんですけど、まあ、この辺がですね私の悪いところなんですよね。今思えばっていうのがよくあるんですけども、実はですねハピコさんの方からね今回いけないんだけどっていうことでメールをいただいた時、どうもね黒くあんたは力が入りすぎだからもっと気を緩めてゆっくりやりなよというふうにアドバイスをいただいたんですが、やっぱりダメでした。まあそうやって楽しい時間はどんどん流れていきましてね、夜も更けてきました。何人かの方がおやすみなさいということで、私もですね前回の失敗、実はですね前々回か今思えばあれ二日酔いだったのかなっていうような気がするんですけど、ちょっと夜遅くまで皆さんとお付き合いした関係、朝ごはんが食べれなかったっていう、まあ、苦い失敗がありましたんで、主催者にもかかわらずにお先に失礼ということをさせていただきました。北海道ツーリングであれほど楽になりましたピークライトのマットレス、今回ですねどうもですね慌ててたんですかね、マットを広げたのはいいけれどこの空気入るところの線をしていなかったんですね、だから空気抜けちゃったのかもしれないんです。夜中背中が痛くてねうーんと目覚めちゃったんですが、それも珍相談、いや前回はいなかった珍相談が賑やかでした。やっぱりバイクが何台も止まってね、宴会をやってるっていうのが目に入ったんでしょう。フォンフォンフォンフォンフォンフォンの話でね行ったり来たり行ったり来たりしておりますが、思わずテントから出てヨーグルト酒の空いた一升瓶投げつけてやろうかと思うぐらいうるさかったんですが、まあそうこうしているうちにいつの間にやらまた寝てしまったんですけどもね。で朝です、無事朝を迎えることができました。皆さんお早いですね、あれほど夜遅くまでね飲んで歌って語ってだったのにね、で私も歯を磨きに行って富士山を、今日もダメか、そう傘雲がかかったんです。まあその辺残念だったんですけどね、まあそういうことで私の方も朝ごはんということでございます。無事食べ終えましてコーヒーを飲んでるうちに、さすが早帰りの達人小部さん、いろいろご用があったガソリン屋さんが出発ということになります。小部さんやっぱりだら鉄無理なんですかねということで、集合写真撮る前でしたんでね、卒業写真バージョンのためにお二人の写真をバチル、そうそう上里さんごめんなさいね、だら鉄王の写真を逃してしまいました。いやー大失敗でございます、本当に上里さんには申し訳ございません。ぜひこれに懲りずにまた参加していただいて、だら鉄王の写真をぜひ上げさせてください。で、こうやってですね集合写真の方無事撮れました。今回もですねバジブさんのテーブルをお借りいたしまして、まあ、いつもバジブさんのテーブルと、で、あとですね、富士山がなんせ見えなかったもんですから、いや弱ったなこれ富士山見えねえぞと思ったところに多度愛さんのウラルが目に入りましたね、ちょうど風景に合ってたんですよということで、多度愛さんからちょっとウラルをお借りいたしまして、多度愛さんのウラルを真ん中に、そして皆さんにお並びいただいて、で私隅っこの方に寝っ転がろうかなと思ったんですが、皆さんからまたいでいいよ、ね、そして多田さんからもどうぞどうぞという声をいただきましたんで、皆さん並んで、そして、ウラルはね、真ん中にして私が乗らせていただきました。写真をパチリと撮らせていただきました。この後は皆さん思い思いにねツーリングに出かけたり、まっすぐ帰られたりということで、お帰りになられるんですが、どうも本当にねご参加いただきましてありがとうございました。私の方もちょっとですね次の日の仕事の準備とかいろいろあったもんですから、ジョリさんとかうんちにいさんとか、あとコロナさんにももさん、鈴政さんにもはね申し訳ないですけどお先にということで帰らせていただきましたけどね、そうそう鈴政さん今回もね大きな不燃物の処理どうもありがとうございました。あ、持ち屋キャンプ場実はですねゴミ処理300円のビニール袋でできるんですよ。あの燃えないゴミだけなんですけどね、燃えないゴミはその300円のあれ20リットルもうちょっと大きいかなぐらいのゴミ袋に入れて処理できるものですから、あれいいですね、まあ300円ですから、今回も役に立ちましたね、はい。ということで、無事、第3回、糖質万歳キャンプの方が終了となりました。第3回に参加していただきました伊達さん、ベガさん、タコライスさん、鈴松さん、うんちに兄さん、ジョリさん、トヨピさん、ナベさん、エルポンさん、エフストームさん、スギーさん、コワイさん、ニワトリさん、タカタカさん、トラ、トラハチさん、タドアイさん、バジブさん、モモイロオキナさん、コベさん、ガソリン屋さん、あとお泊まりでなかったゴーズさんにザキネ、皆さん本当にありがとうございました。 これからもね、Vトークラジオのほどよろしくお願いいたします。本来ならばここで第4回糖質万歳キャンプの予定をのねお話、来年の10月もって言いたいところなんですが、実は様々なことがありまして現在未定でございます。まあ本音を言いますと、 T シャツを作るっていうか音源がっていうような状況なんで、ちょっと申し上げればいいんですが、第4回糖質万歳キャンプの方はちょっとねまだ未定にさせてください。でもですね、春のキャンプはやる予定です。はい、春の方はですねお土産なしっていうのがお約束ですんで、でまたねゆるーくこちらの方参加っていうことも考えておりますので、今考えているのはですね浜名湖に集まっていただいてね、渚園の方ですけども、そちらに泊まって黒岳と天浜線の片田号に乗ります限界キャンプをやろうと思っております。5月中に行われればと思っていますが、まだまだ半年以上先なんで、その際は決定後にお知らせしたいと思います。浜名湖遠いよって今思ったでしょ。それが意外に近いんですよ。調布からだってほんの300キロちょっと、あっという間です。なんせ往復でVストで行けそうなような距離でございます。あと爽やかなハンバーグも一緒にいかがですか。鈴木の記念館も行けますよということで、ぜひこの辺ね考えておりますので、もしよろしければお願いしたいと思います。まあこんな感じでね、無事第3回糖質万歳キャンプも終了となりました。本当に皆さんご参加ありがとうございました。さて第140回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。この他のね、ずっこけ話、写真なども V トークラジオのブログ http://vstock650.c3net の方に上げておきますので、ぜひこちらもご覧ください。またこちらの方でしたらね、メールフォームが付け加えさせていただいておりますのでね、ぜひご利用いただいてメールの方お待ちしております。 Twitter の方ね、 V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐわかると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。あとですね、ちょっと予告でございます。11月の10日ですからもう来週ですね。来週なんですけども、大田カーフェスタっていうのにちょっとね参加しようと思っております。場所は千葉県でございます。流山大田の森っていう駅のところにあります駅前広場でですね、この大田カーフェスタっていうのがあるんですね。こちらに、V トークとしてですね、ちょっとお店っていうと変ですね、ちょっとこんな感じで北海道行ってきましたよね、タナックスさんの用品を積んでこんな感じで行ってきましたよと、あと V トークライトのちょっと宣伝用紙にね行こうと考えております。もしねお時間のある方、ぜひね、いらしていただければと思います。つくばエクスプレスのですね流山大鷹の森の駅なんですね。駐車場はですね、そこにショッピングセンターがありますので、ショッピングセンターの駐車場に入れていただければ確か無料だったと思いますのでね、ぜひぜひこれも使えますので、よろしければね来ていただければと思います。バイクもね何台か参加されるようでございます。 BMW さんがいるっていうのは分かっておりますし、なかなかですね面白いですよ。あの自転車もね、古い自転車が出てみたり、あと、まあ、カーフェスティバルっていうぐらいですから古い車もね出たりして、スーパーカーもあったりして、そんなところでございますので、ぜひよろしければ、まあ、黒学の顔を見に来ていただければ、何も差し上げるものがないんで、あのステッカー持ってってくださいぐらいしかないんですけど、あ、そうか、今回のあれか、日刊 V トーク持っていけばいいんだ。ぜひあの日刊 V トーク取りに来てください。あと合わせてですね、幻となりましたキャンプのね、予定表工程表もございますんでね、これもよろしければもち取りに来ていただければと思います。まあもしよろしければね、繰り返すようですが、つくばエクスプレス流山大鷹の森駅の南口、都市広場、11時から17時までということでございます。ぜひね、もしよろしければいらしてくださいということで、では本当にこれでおしまいですね。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。第140回バイク系ひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。